はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月、4週目の木曜日は活躍中のアーティストアートの、関連した企画事業や活動をされている方々をお招きして、活動内容についてインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて、本日のゲストは安西育郎先生です。多分お聞きの皆様方の中にも記憶しておられる方も多いと思いますが、先生には今年2月のこの時間にお越しいただきました。今回が2回目の登場となります。ご専門の放射線防護学の権威として現在も毎月福島通いの活動を続けておられます。今日はその福島その後、もう2011年に3月11日に、勃発したの事故以降、今日までの中で、そろそろ福島が忘れられかけているんではないかという危惧のもと、毎月このような継続した活動を続けておられる先生にその後お聞きすることによって、もう一度、福島を、思い直してみようというふうに思ってお招きをいたしました。ただ、こればかりじゃなくって、現在、アートのジャンルでは、アートとサイエンス、言い換えますと芸術と科学の関係について関心が寄せられて、いる傾向があります。このテーマの関係書も多く出版される現状、このような中で前回もご紹介をいたしましたが、安西先生の絵手紙、作家としての絵手紙展が昨年、今年ですね、4月に行われました。その絵手紙展その後についてもお話をしていただこうと。今日は科学と芸術、その、2つのジャンルを語るに最もふさわしい、方として安西育郎先生をお招きいたしました。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
でこの番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする、これからソング、略してこれソンをお届けいたしましょう。で9月のこれソンは第2週のパーソナリティ高上久美子さんの、8月に全国リリースされたアルバム、スローボートよりグッバイガールです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それでは 先生、福島その後と言いますか、なんでこんな形で先生にお話をお伺いしようと思ったかというと、どうも昨今、あちらこちらで、なんとか学士というのが大流行りのような気がいたします。先日も、新潟の、知られた知事さんが、原発、その再開発に、疑問を提出していた知事さん、突然、選挙に出られることを諦められて、なぜだろうと皆県民の人たちは、いぶかってられたっていう、その知事が今度は選挙に出られるような、しかもその、原発推進をしている、党派から出られるということで、なんでこんなことを申しますかというと、私の家内が新潟出身でありまして、そんなことを話題にしたことをちょっと思い出して、今 3.11 それ以降福島というのがだんだん、マスコミの、表から少しずつ消えていくというわけなんですが、薄れていってるんじゃないかなっていうような印象もあって、先生その後ずっと毎月、福島外をされているということをお聞きして、ぜひそのあたりのお話をお聞きしたいと思った次第であります。先生、それじゃ福島その後ですね、お話をしていただけないでしょうか。
はい、私はもともと今から53年前に東京大学の工学部の原子力工学科っていう学科を出た、その、東大に初めて原子力工学科ができた第一期生なんですね。だから東大で最初に原子力工学を体系的に学んだ初めての学生で、最初はだから原子力 を推進する政策を支える高級技術者になるために教育を受けたはずなんですけれども、大学院の時代からそれに疑問を持って、安全性優先よりはどうも経済開発優先のような憂いを持って、それで今から45年前の1972年にこの国の原発政策を体系的に批判して、その頃今度福島で起こったような事故の気配を当時感じていたもんですからね、その頃からこの国の原発政策に、かなり厳しい批判を加えてきたつもりだったにもかかわらず、今から6年前の3月11日に、未曾有の、1986年のチェルノブイリ原発事故と並んで人類史上最悪の原発事故が起こって、以来、自分は政策批判の側に目を置いてきたとは言いながら、この事故の深刻さに愕然としてですね、科学者としての責任の取り方として毎月福島通いも続けているということですね。その中で大きく分けて2つ申しますと、やっぱり事故を起こした原発そのものは未だに極めて深刻な状況で、これから放射能を取り出していわゆる灰色と言われている安全な状態にするのには、政府見通しでは40年と言ってるけども、場合によっては1世紀単位で考えなきゃいけないような深刻な事態ではないかと。それが6年経った今も原子炉の中を直接見に行けないという制約のためによく分かってなくて、その深刻さは少しも変わっていないということですよね。でその一方ではやっぱり事故の結果としてふるさとを追われた人々がいまだに避難先で暮らしていて、その人たちがいまだに何万人もいるんですけれども、そういう人たちが暮らしている場で被爆している放射線の程度はどの程度かということも科学者としてきちっと測定して、幸いそう深刻な被爆をしているわけではないということで、無用に福島にいるからも将来白血病になるんだとか、そういうふうに決めてかかっているような人々もいなくはないんだけれども、やはり過度に恐れてはいけないと思います。それは福島の人に対する偏見とか差別とか 風評被害のもとにもなるので、やっぱりあの事態を侮ってはいけないけれども、過度に恐れずに、まあ理性的に向き合おうということで、福島が良いで、まあ被災者の要請に応じて放射線環境を調べて、どうすればもっと被爆を減らせるかという、そういうお手伝いをしているというのが現状ですね。
それはあの、あれですか先生、じゃあの測定なり計測された結果というのは、はい、公的な機関に報告というか知らされているとかは、
はい、
あの皆さんに伝えられる、うん、はい、保証はされているんでしょうか。
それが残念ながら広く伝えられる保証ないんですよね。この活動はあの完全ボランティアでやってまして、私をはじめ、あと4人の、まあ、科学者技術者を中心に毎月やってるんですけども、まあ被災者からは、経済的な負担を一切求めないということでやってるので、我々なんとか資金をいろんな寒波その他の形で調達して、 あるいは我々自身が、まあ、自腹を切ってでもこの活動を進めていこうって、毎月3日間あの現地で調査をして、その結果を、まあ、3、40ページあるいは特に50ページぐらいの、まあ、資料にまとめて、それで関係先、つまり我々に測定を頼んだあの被災者の方々にはもちろんお配りするし、それからまあ我々の関係の仲間たちには配るんですが、まあそれも 20、30部ですよね。で時々あの講演とか本の執筆とか頼まれると、そこにその結果を反映させるということでしかなかなかアナウンスできないので、一般の人が広く知るということになかなかなっていないかもしれないですね。
でなんか、先生の今おっしゃられた、いろんな著作なり、はい、あるいは執筆原稿の中で、まあ、幼稚園だとかに行ってですね、この計測されているというのを見ました、それからその幼稚園の、グラウンドですね、運動場のようなところの土をもこの、剥離して検査されているというような、記事も読ませていただいたことがありますが、あれらは、あの実際今のあの幼児たち、4歳か5歳ぐらいのですね、あのその今のその幼稚園の計測結果っていうのはどうなんですか。
そうですね、保育園幼稚園とか小学校は一番あの気になるところなので、まあ、2011年の事故以来、行ける範囲でできるだけ広く調べているんですが、その結果をまとめたものは去年あの鴨川出版という本屋さんから、子育ち子育て被爆カットマニュアルってね、あの実態をあの紹介して、どうすればもっと被爆をカット、減らすことができるかっていう虎の巻みたいのをあの書いたんですが、あまりまだ売れていないようだけれども、あの1000円ぐらいの本ですので、あの読んでいただくと嬉しいですが、まあ実は先週も福島市の2つの保育園に伺ったんですが、1つはあの散歩ルート、まあ往復約1万歩ぐらいあるかなりあの長い散歩ルートの放射線環境の見立てをしてもらいたいっていうんで、つまりそこを散歩することが子どもたちにとって大丈夫かどうかっていうね、やってみました。幸いそこはあの道端の、 あの草むらなんかでところどころ高いところ、つまりホットスポットって放射能のたまり場はあるけれども、全体としてはあの被曝が非常に下がっているということで、散歩には差し支えないということだったんですが、ちょっとあのその測定結果を保育園の関係者に説明している時に、この秋の運動会は非常に広いあの運動場園庭があるにもかかわらず、体育館でやるって言うんですよね。それで園庭の放射線のレベルは、多分我々がいるこの、 あのスタジオと似たり寄ったりぐらい低くなってるんですが、それでもねやっぱり運動会で土まみれになって、 あの裸足の足とか手なんかがグラウンドに触れるっていうことについて、過度にやっぱり心配されている保護者の方もおられるので、そういうあの心理的な影響っていうのはとっても大きいですね。で我々あの大学の頃放射線防護学で習ったのは、放射線浴びると何が起こるかっていうと、身体的影響と遺伝的影響という両方が起こる。身体的影響っていうのは、いっぱい浴びるかだらだら浴びるかは別として、どんなあの病気が起こりうるかっていうことですね。遺伝的影響っていうのは世代を超えて被爆していない子孫にどんな影響が及びうるかっていう、それは習ったんだけども、実際今福島行ってみると、心理的影響、社会的影響、それからまあ生きる意欲をこう失わせるですね、意欲毀損性って言いますかね、あのもうここは住んで大丈夫ですよって我々が言ってもですね、そういう科学的な事実とは別に一旦抑えされちゃったこんなところで陽性を起こるのはもうごめん被りたいっていうんで移転を考えたりね、そういうあの放射線が持っている科学的な側面とは違う心理的、社会的、あるいは生きる意欲を奪っていくっていうのは、そういう側面は、まあ、6年経った今もずっと変わらず続いてるっていう印象ですね。
あ、そうですか。でそれもあの、被爆の、被害状況なんですけれども、はい、それは成人と未成人って、成年ではやっぱり違いますか、あるいはもう小さかろうが、子供であれ大人であれ被爆ってのは一緒なんだっていうことなんですか。
実はね、子供の方が、はいはい、放射線の影響を受けやすいっていうことは、すでに1906年だから今から111年も前にフランスの研究者が明らかにしてるんですよね。つまりね、細胞分裂が活発な状態ほどその放射線の影響を受けやすいっていうんで、子供はどんどん成長期にあるので細胞分裂を大人よりも盛んにやってるので影響を受けやすいんですね。だからあの福島でも今心配されているのは子どもの甲状腺がんという、あの喉のところにあるまあホルモン、甲状腺ホルモンというのを作っている臓器ですが、ここがあのがんになっているんじゃないかということで、かなり多数の甲状腺がんが子どもの間に見つかっていて、これが原発のせいかどうかをめぐって科学者の間でも議論があるんですけども、私もそれはなんか原発を推進する立場からこれは原発のせいではないという人々もいるけれども、それは予断を持たずにですね、科学的にきちっと見極めて、一番大事なことはやっぱりそういう障害に陥っている子どもをどう手当てをして命を救っていくかっていうね、そのことが大事だと思いますね。
でも今のところはそういうあれですか、福島の子どもたちに大きな変化っていうか、そういうものは予兆も含めてないんでしょうか。
その甲状腺がんは多いだろうっていう、現に多くなっているっていう、そういう議論が あるのと、その他の身体的影響とかなんかについては全く出てないんですけれども、まあ、人々の心配は将来どうかっていうことについてまだ不安を持ってるっていうことと、それから福島県以外の都市部などでやっぱり福島から避難してきた子なんかにやっぱ被爆した子だろうっていうんで、なんか偏見の目を向けるって言いますかね、そのことによって避難した子どもたちがとても大きな心理的な衝撃、ショックを受けたりして、そういう影響を受けてるっていうのがちょっと大きな問題ですね。だから甲状腺のがんの方は科学的にちゃんと実態を調べて、その、まあ、対策治療の方法や、これからそのがんにならないような方法を旺盛に追求していく必要がありますけども、もう一方のその心理的な負担についてはやっぱり都市部に住んでいる、遠く離れた都市部に住んでいる我々も含めて、福島に非科学的な偏見とか差別の目を向けないっていうね、実態をよく知って、まあ、頑張ろう福島って言って一緒に復興しようというのであれば、過度なその心配によって、福島の子どもたちを不安に陥れるようなことは、まあ、避けたいと思いますけどね。
ね、やっぱりそれで、もう一つその、まあ、お話をお聞きしてて、センターのそういう活動ですね、地道な、
はい、
その、活動を、今のお話ではあまり広く行き渡っていないと、
はい、
そういうものを支えるのもさることながら、結果を皆さんにこう、伝えるの改良って言いますか、これから先生たち実際に運動を現場でやってられる人たちが望むことっていうんですかね、それは何でしょうか、はい、そのもちろん精神的なその支援もさることながらですね、それ以外にやっぱり何が必要なのかというような、
はい、我々せっかく福島で、調べたことが、どういう教訓をそこから掴むべきかっていうことが人々に知れ渡らないっていうのは、大きな問題なので、一つは今日のようなこういう番組に招いていただくというのは、とてもありがたいことで、その意味ではやっぱりマスコミの在り方って言いますかね、それがやっぱりとても大事で、マスコミっていうのはやっぱりその時々の大きな話題になっている問題を取り上げて、それはマスコミ関係者の努力もあって、かなりそういうことでは成功している面もあるとは思うけれども、我々がやっぱり福島の場で6年経った今も地道に続けているような、そういう調査の中から何が分かったのかっていうようなことも、時が経つとマスコミは関心を失いがちだけれども、そういうことにも目を向けてもらって、持続的に取り上げてもらうっていうことがとてもありがたいことだし、必要なことだというふうに思うんですね。実は45年前から原発批判をずっと続けてきたけども、やっぱり原発批判の声というのはなかなか人々に伝えられないで、声高に原発推進を叫ぶそういう人々の声が伝わっていった結果として、原発が54基にも膨れ上がって、ついにこんな重大な事故を起こすに至ったということで、科学者の一部とは言いながら、ここは問題があるんだって言ってる、そういう声、小さな声にもぜひ耳をそば立てていただくということもね、これから大事だなと思いますけどね。
いや、そうですね、今の中でふっと大衆操作って言いますか、流言飛語がどんどんですね、この、人口操作で広げられていくっていうお話、ふっと、今話題になっている関東大震災の時の朝鮮人虐殺ですかね、その流言飛語、昨今東京の話題の知事小池さんが、それについて、無視したと言いますか、触れなかったということは話題になりましたけども、確かにあれですね、大衆意見操作といいますか、先生おっしゃったマスコミの在り方、これがこれからますますその経済の発展ですね、経済開発優先と、それからその安全、人命の安全等々と天秤にかけた時にですね、どちらをこの、優先すると、あるいはバランスを取りながらですね、どういうバランスシードで持って運用していくかというようなことは、やっぱりマスコミの果たす役割というのは非常に大きいなというのを改めて思ったのと、それからやっぱり先生たちのそういう、結果ですね、研究結果、誠実な取り組みの結果を何らかの形で一遍みんなの前、良きにつけ悪しきにつけですね、判断をする材料の一つとして投げかけるような、システムというか、それがやっぱり必要だっていうことを、感じましたですね、もう今後それで、その5人なり6人なりの研究者、調査研究者の方々、それはあれですか、先生たちの何か支援だとか、あるいは、運動続けてください、激励のようなものをする機関の窓口みたいなものあるんでしょうか。
私が持っている安西科学平和事務所っていう個人事務所があるんですけども、
安西科学平和事務所ですね、
ホームページがあるんですか、開かれてますので、 多分安西科学って入れるとスッと出てくると思いますが、そこにあの、もしご支援いただけるならば、こんな方法というのもあのアナウンスされてますので、
なるほどね、
と思いますし、まあ、あの、あの事故以来私はあの、隠すな嘘つくな、過小評価するなっていうふうに
伝えてきたんですが、隠すな嘘つくな過小評価するな、なるほど、
やっぱりあの原発推進の立場からは隠したがるし、まあ、事実を曲げてまで何か都合のいい情報だけ流したがるし、放っておくと影響は大したことないっていう過小評価に陥る可能性があるので、そうならないようにこれから我々ができることは何なのかということをさらにまあ地道に愚直に続けながら、こういう番組を通じてなどあのアピールしていきたいと思いますね。
いや、皆さん今お聞きになった通り、その安西科学平和事務所なんですね、そのホームページ、それを、見ていただければそこにアクセスして先生たちの、運動にあのコネクトすることができるということですね、はい、で、その出版社は鴨川出版の、はい、署名もう一度先生、はい、ご紹介していただけますか。
子育ち子育て被爆カットマニュアルっていうんですよね。あの子供たちを抱えているお母さんたちが心配してるので、はいはい、子育ち子育てって頭についてて、被爆カットマニュアル、被爆をどうすればカットで減らすことができるかという本ですね。そうです
か、はい、一度ホームページ、アクセスしてみてください。それでは先生、次にですね、はい、今日はあの本来ならここで、音楽を聴いてと思ったんですけれども、お話もっと続けてお聞きしたいと思いますので、このまま、あの後半の部分に移らせていただきます、
はい、
実は今年4月に、私もちょっと関わらせていただいた、安西育郎絵手紙展っていうのがありました。この絵手紙、先生は科学者であると同時に、玄人はだしというのもあるんですけども、本当にあのプロ顔負けの、アーティストでもあるということをもう皆さん、知る人ぞ知る、この4月に私もその思いを強くしたんですけれども、来場者の数もさることながらですね、あの展示物のすべてに、安西育郎という人物の科学者として、それから今日のこの、アートにも応用のある、先生のですね、生い立ち過程の一端が見事に伺えるような、ものが並んでいたということが口伝えにですね伝えられて、京すずめの話題にもなったというのが、つい先ほどのこの間のことでありました。でこの展覧会期間中に、安西育郎、それから、甥っ子さんの安西はじめさんですよね、
はい、
この方はもうテレビでも、大変活躍をされている方で、いろいろなところで、名前が出てくる方であります、それに、朝日新聞の現在夕刊の連載をされている知り上がりさんですね、はい、この三方で、実は、一つの絵手紙文通を、続けて、そしてこの絵手紙続き、通常通りであれば毎月、3通の絵手紙が残るわけですけれども、それを貯めて来年、しかるべき時期に、まあ、発表展をしようというようなことで、実は現在関係者の間で準備中であります。この点について先生、この絵手紙だけじゃなくてですね、はい、先生のその文化だとか芸術と、それからなさってるその防護学というね、はい、放射線防護学の最先端の技術、これがもう冒頭で申しましたアートテクノロジーと今、流行りになっていますか、流行話題になっている この観点から少し先生によく考えてられる、先生にとってアートって一体何なのかとか、
はい、
その辺をちょっとお話ししていただけないでしょうかね。
はいはい、私はまあ、放射線防護学の専門家であると同時に、はい、まあ、大学で平和学っていうのもずっと担当してきた立場にあるんですけれども、それはそれぞれの自然科学であり社会科学の一分野なんですね。で、科学っていうのは事実をしっかりと踏まえて、こういうことをやってるとこんな現象が起こりえますというのは社会的な警告を発したりなんかするこういうの役割はあるんですけども、例えば平和の問題、戦争は悲惨だっていうことを科学的にまあ明らかにして、それを社会にアピールすることはできるんですが、同時に例えばパブロ・ピカソがゲルニカっていう絵を1936年に描いてるんですね。スペインに対するナチスドイツの爆撃でゲルニカの街が壊滅的な打撃を受けたことにスペイン出身のピカソが怒りを覚えて、非常に短期間で縦4メートル横8メートルぐらいありましたかね、ゲルニカって絵を描いて、あれは国境を越えて非常に戦争っていうものの、に対する怒りをかきたてて、まあ、反戦の心を、まあ、社会に広めるために大きな役割を果たしたんですね。だから確かに科学は科学で事実関係をきちっと踏まえて、誰が見ても否定できないような事実を積み上げて、その下で戦争の悲惨さというものを明らかにすることはできるけども、やっぱりもう戦争はやめた方がいいんだという心にアピールする意味では芸術が持っている固有の役割というのは非常に大きいと思うんですよね。だから原発問題も私は科学の内において今こんなになってますと、事故を起こした原発は将来こんなに、まあ、大変でしょうというようなことを、まあ、警告を発したりアピールすることはできるんですけども、その福島の状況をもっと端的に芸術の力を借りてアピールすることもとても大事だと思っていて、例えば僕は俳句の分野にも関わっていて、原爆期全国俳句大会というのの実行委員長もやってるんですが、ある福島の俳人がこんな俳句を読んだんですね。原子炉や谷氏はここに住むといいって言うんですね。原子炉が事故を起こして、はい、だけど谷氏は、自分はここに住むんだと言うっていうふうに、人間が逃げたくてももう逃げようがなくてそこに住まざるを得ないような福島の人々の不安な心を谷氏を借りてですね、原子炉や谷氏はここに住むといいという句にまとめてるんですけども、まあこういう絵画だけじゃなくて音楽とか、まあ詩とか俳句とかその他の文学ですね、そういう営みっていうのは科学と並んで、そういう人々にある価値を訴えかける重要な意味を持ってると思うんですね。
どうですか、今もう谷氏自身を知らない子どもたちも、
そうかもしれません、
聞いてる、られる視聴者の方の中にも、谷氏で何だろうと思ってられる方がおられる。
田んぼに住んでいる巻貝です。
そうですよね。
食用にもなります。
そうですよね。そうですか、そうですか。いやいや、で今あれですか、話が、先取りするようですけれども、絵手紙をスタートで、されてるんですよね。
そうですね、さっきご紹介あった私の甥っ子にあたる安西はじめくんっていう、世の中ではソーラミミストっていうタモリクラブに出ている常連で知られていますが、彼とそれから彼を通じて尻上がりことぶきさんっていう、まあ朝日新聞の夕刊の地球防衛家の人々っていう4コマ漫画を連載している漫画家、漫画家であり彼は歌も歌いますけれども、その3人で、まあ、その時々の感じたことを絵手紙とかイラストとか、そういうものに書いてこうぐるぐる交換し合いながら、来年何か面白い、絵手紙展に類するようなものを開けないかっていうんで、すでに私から知り上がりさんに絵手紙を送ってもう2週間以上になりますので、回り始めていると思います。
この間福島で、この3人で、 面白いイベントをされてきたんですよね。あれは
そうですね、うん、8月15日、はい、日本では終戦記念日と言われている日ですが、うんですね、はい、福島市で、はい、くだらな庄助祭りっていうですね、ちょっとあの危ない名前のイベントもありましてね。くだらなっていうのはあの、はい、つまらないっていう意味に思うけども、うん、まあ、事故前に日常的にやってようなやっていたような、うん、何気ない普通のことですね、はい、そういうくだらないこと、庄助祭ってのは小原庄助さんという有名な会津磐梯さんの歌に出てくる、はいはい、朝から晩まで酒を飲んでいたっていう人ですが、まあ、そういうリラックスした、はい、あの生きようですね、そういうことが事故の前のように日常的なことにももっとリラックスして取り組めるような、そういうことをやろうじゃないかっていうんで、そういう名前をついた尻上がりさんなんかがあのイニシアティブを持っている、そういう集まり行って、うん、まああの私と尻上がりさんと安西はじめ君で定談をやったんですね。
あ、そうですか。これ あれですか、福島の、
はい、
年代的にはやっぱり若い人ですか？
あのね、うん、来た人を見ると若い人ですよね。とても嬉しいことで、うん、僕なんかやっぱり普段ね、うんうん、はいはい、平和の問題とかなんか、うん、あの講演会やっても、うん、比較的年配者が多いんですけれども、
なるほど、
やっぱり若い世代にアピールする機会が非常に貴重なので、うんうん、さすがやっぱり尻上がりさんとか安西はじめ君だってもう還暦を過ぎてるはずだけども、うん、若い人たちが関心を持ってくるんですね。
やっぱりそうですかね、若い人にアピールするとテーマの新しさなんですか、
うん、ね、やっぱり科学を振りかざしたような講演会のテーマを掲げても、うん、はいはいはい、なかなかね、あの、はい、自分でこう関心を持つっていうとこまでいかないような人と、うん、くだらな庄助祭りっていう、はい、非常に緩いタイトルのイベントで、はい、うん、尻上がりさんと安西はじめさんと、うん、ちょっと毛色の違う安西育郎という科学者が何を話すんだろうかっていうんで、うん、あの来ますよね。それはそれでとっても うん、まあ、ありがたいチャンスだと思いましたね。
もうでも今後あれですね、こういう、こう難しい問題っていうか、うん、固いテーマをこういうくだらな庄助祭りのような、うん、キャッチコピーが非常になんかとっつきやすい形での提案の仕方っていうのは一つ企画事業をやっていく人たちにとっては参考になる
それ
かもしれませんね。難しいことを難しいままにこう伝えるということは誰にでもできるでしょうけれども、これを書いて僕はいつも先生の何かあの著作を読んでていつも文章も含めて思うんですけど、非常に難しい、こう机にですね座って覚悟を決めて読まなきゃいけないな、はい、テーマの問題が非常に肩の力がこうふっと抜けるような形で書いてられるというようなことで、思うんですけども、まさにこのくだらな庄助祭りの今のお話は、我々こういうことの企画に関わる、はい、人間にとっては非常に参考になる意見だというふうに思いましたですね、
はい、
まあ、これはまだ続くんですか？
ね、うん、このくだらな庄助祭りは、ま、毎年続けられているので、来年も、ま、あの続くと思いますね。私が呼ばれるかどうか別として、
いやいやいや
続くと思いますね。
あ、なるほど、はい、なるほど。主にあのあれですか、シリアガリさんが呼びかけにですか？
そうですね、シリアガリさんとかあのロックバンドをやってこられたようなメンバーが、うんうんうん、あの寄ってたかって盛り上げてましてね。
なるほど。
この前はだから、うん、あの今和の清志郎さんの、スローバラードっていうのの選手権大会までそのイベントの中であったんですが、驚くべきことに私が審査委員長をやるっていうのは機会がありましてね、まあ、あのところを嫌わず どこにでも出ていくつもりでいます。
でこれもやっぱりその中で、でも あれですか、福島の問題には多少っていうか、まあ、触れられるんですか？
当然あの
当然ですよね。
そうですね、あの何でもありの集まりなので、福島の調査の結果も、うん、 ご報告しますしね、ありがたいことです。
そうですか、いや本当に時間になってしまいましたけれども、ありがとうございました。
こちらこそ、
はい、今のお話をお聞きしてて、やっぱり結果を、定期不定期問わずですね、何かのあらゆる機会で、この我々に知らせていただきたいというふうに思います、はい、またぜひ、三度、
ありがとうございます、
お越しください、
はい、
どうもありがとうございました。
こちらこそ、
どうも。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルフの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから、10月3日火曜日から10月8日日曜日まで、山源巌展セコンドパーク、作家山源巌。10月6日金曜日はニュイブランシュ京都2017開催に伴い、回廊時間を22時まで延長、19時からは作家ニュイパフォーマンスを予定しています。10月9日月曜日から10月15日日曜日まで、グルッポルーチェ第9回合同展、9名の写真家によるグループ展です。10月9日月曜日17時30分から19時30分オープニングパーティーを行います。10月17日火曜日から10月22日日曜日まで、カンジョンホ展アリラン上白さん、作家カンジョンホ絵画作品の展示です。10月24日火曜日から10月29日日曜日まで、島本田鶴子書の展3、作家島本田鶴子書の展示になります。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は18時までとなっております。続きまして、河原町今出川ジャルホ京都画廊の情報です。10月8日日曜日から10月17日日曜日まで、ドミニク・コフィネ個展。10月20日火曜日から10月29日日曜日まで、山本美濃の仕事展際。以上、ジャルホ京都画廊の情報でした。ジャルホ京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホの情報です。10月3日火曜日から10月12日木曜日まで、並木清隆個展ハッピー。10月17日火曜日から10月29日日曜日まで、私のお地蔵様発表会。以上、アートフォーラムジャルホの情報でした。アートフォーラムジャルホへのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
いかがでしたでしょうか。2回目にわたる先生のお話、芸術の役割、平和というものと芸術を切っても切れない、関係のように、ピカソのゲルニカの例を挙げてお話しいただきます。いつも、先生のお話をお聞きしていて、ごくごく当たり前のことのように、自然あらゆる出来事を受け止められると言います。でそこで何をしなければならないかということを考えさせられるお話でした。また、くだらな正助祭りのお話はいかにも、我々が今後、こういう企画事業、を考える際に一つの視点として持っておかなければいけないことだなということを教えられた今日のインタビューでした。次回放送は10月26日です。パーソナリティは石田城でした。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。